それでは12月公開音声 Q&A パート2です。泉さん、お願いします。
はい、ここからたくさん質問が来ています。これまでエネルギー気を感じられませんでしたが、一度山岡先生の気を感じてみようと説明動画を見ながらパソコン画面に手をかざしてみました。するとそれ以来、手先そして手のひらの真ん中あたりに少し気を感じられるようになりました。今後もっと気を感じやすくするにはどんなワークが有効でしょうか。
はい、そうですね、パソコンに手をかざしてみたら感じられるようになったらすごくいいですね。そして感じられた気を、手のひらから徐々に大きくしていってボールを作って、それを気を練るようにイメージしながら広げていく。そしてあとは基本とバックと同じですね。それを大きくしたり小さくしたり右回りにしたりするとどんどん強く感じられるようになります。そしてその気を自分の、ね、頭のてっぺんからインストールするってやってくる。だんだん初めはなんとなくなんだけど、その感覚が分かってくるようになってきますので、来られると声かけてもらえば気が出やすくなるよね。ドーンと思いっきりその手のひらに向けて多くしたりすると、あ、これかって分かったりもするし、お互いできるとね、すごくペアワークできると一気にそこは加速しますので、ね、もしご都合が良ければね、リアルの方にもぜひ顔出してみてください。
はい、そして次の方は感想ですということですが、スーパーブレインチューナーとゴールデンソルフェジオチューナーは色だけが違うと思っていたのですが、周波数が違うチューナーだったのですね。ガンマブレインチューナーがスーパーブレインチューナーに含まれている、スーパーブレインチューナーのセットに含まれているということに気づきました。また会場で試したいと思っていますということですか。
その通りですね。それぞれ違いますので、色だけ違うっていうものは特にありませんので、それぞれの周波数が違う。セットの中にはね、スーパーブレインチューナーってね、これセット8本セットの中にはガンマチューナーも3本入ってますので、カタログとかで見てもらったり、ページにね、通販ページ見るとか全部書いてありますので、よく確認して、あと実際の音色を聞きたいなという方は、やはりリアル会場に来てもらうと鳴らし放題ですから、その時の自分の体感というものを、ね、感じてみてください。
はい、そして次の方も、チューナーの質問ですね。シューマンブレインチューナーはチューナー1本だけでも低い音が聞こえます。この音は 7.8Hz とは別物でしょうか。
はい、別物です。それはチューナー自体が 256Hz プラス 7.8 になって2本なので、それぞれ持っているエネルギーで、基本の気温の 256Hz そのものは低い音と言いますが、これ大気チャクラを活性化するとも言われています。ですので、単体で使う場合は 7.8 は出ません。
はい、そして次の質問はトーラスワークですね。トーラスワークの時にイメージするトーラスの大きさは体の周り数メートルでしょうか、それとも地球と宇宙多次元まで包むような大きなイメージでしょうか。
はい、初めは体の周り数メートルというか、初めは体の中にの心の体を上から順番に自分自己を通していくっていう内側の体感、次にその体感を体の周りの、そうですね、大体数メートルって感じですね。でさらにあとイメージを使ってどんどんそれを宇宙空間まで広がるっていうようなね、ところでやってみてください。
はい、そして自分の木のボールについて、以前はゴムのような弾力が感じられ輪郭が分かりやすかったのですが、最近は眩しいけれどなんだか軽すぎて食感がよく分からなくなりました。これはイメージの問題ですかということですか。
はい、イメージというか木そのものが進化してくると、初めはあったかいとかね、あ、ゴムのように弾むって感じなんですが、そのうちすごく微細になってくると逆に分からなくなってきて、でもなんとなく眩しい光っていう風になってきますが、これ確実にこの方あの木の質が進歩している証拠ですね。
うん、軽い木で、その光のような食感だとしたら、高周波で高波動っていう、そういうイメージですね。
そうですね、はい、いい感じになってますので、どんどん、ね、木の感覚変化しますので、前言ったかもわかんないけども、やり始めてしばらくしたら今度は、ね、もう冷たい木しか出なくなった時期があって、自分でもびっくりしたんですけれども、でも数ヶ月するとまた両方使えるようになりましたので、ね、いろいろ自分の木の感じ方変化、ぜひ味わってください。
はい、こちらの方もね、ぜひリアルワークの時にね、人と違うっていうことをね、
そう、人の気の違いを感じ、お互い感じ合いっこするのがすごく大事なんですよね。最低3人必ずやりますけれども、はい、あれをたった1回でももしね、経験できると、わあ、人って違うんだと思った瞬間に一気にバーンと自分自身の気の種類も増えますので、ぜひね、そこはご都合つけばおいてください。
はい、そしてさっきの方も一緒なんですけれども、ご自身のバディさんと、画面を通して、ズームを通して、気のエネルギーワークのこう遠隔で送信とかね、ボールを送り合うとか、気の剣とか、それをね、やってみるといいと思います。ぜひリクエストをしてやってみられてください。はい、そして、この方ですね、近況報告というか、コース説明の YouTube 配信の時に山岡先生が誘導してくださった宇宙自分軸ワークに感動しましたという、感想が来ています。白状すると、これまでワークの最初に作る木のボールに対して、これって尊いかなという、尊いのかなという気持ちが正直ありました。まだ宇宙や地球とつながる前の、ただ、自分のエネルギーなのにという扱いでした。それが、YouTube 配信の時の誘導でですね、今自分がここにいることにまずたっぷり感謝してから木のボールを作ることで、自分はいつも宇宙そのもので奇跡のような存在なんだとか、そもそも自分の存在をどうしようから宇宙ともちゃんとつながるんだとか、木のボールも尊いものとして扱ってあげることでさらに尊くなるんだというようなことが、言葉にするのは難しいですが体感で感じられました。その後は木のボールをとっても尊いものとして扱ってみてています。ありがとうございました。
素晴らしい。もう気づきましたね。そうなんです。この方ちゃんと言葉にできてるじゃないですか。そう。
ね、素晴らしいですよ。
もう感謝してから木のボールを作るからだから繋がれるんですよ。すべてと、ね、宇宙と、ね、今自分のここにあることに感謝から始まるので、はい、もうそれがすぐですね。
うん、ね、存在しているっていうことは、その宇宙が別物で繋がるじゃなくて、私たちが宇宙そのものであり、奇跡であり、宇宙の英知の現れなんですよ、
ね。そしてそれをここであるから体感できるということなんですね。自分も視点を通してね、これは最高の幸せだし、宇宙最高波動は存在だと言ってます。よくそこで間違えるのはね、愛とか調和って言うんですけれども、存在が一番高いんです。だから愛も感じられるし、そうじゃない愛がない状況も感じることもできるってことなんですね。
調和しようと思うと実は調和って取れないんですよ、ね。
そうです。
ここが自分自身が創造主だということを、それぞれがちゃんと自分の中に腑に落ちた状態で、生きているそのあり方そのものが自然とおのずと調和するということなので、合わせようとするのは他人軸に合わせる形になってしまいますしね。似ているんですけれども、すごく大事な気づきだと思います。すごいですね。はい、これから もうめでて大切に尊んでください。はい、そして次の方はいつもありがとうございます。これはエネルギーの回転のことで質問だと思うんですが、左右は分かるのですが、回転の左右が分かりづらいです、ということなんですが、おそらくトーラスワークとかでトルネードとか、エネルギーの回転を意識した時のことでしょうかね。そして、バディさんの誘導瞑想により今両親のどんな遠隔化をしています。母の、今認知症でしょうかね、ボケた状態というのがあまり変わらないのですが、もうしばらくやってみますということです。はい、そして、そうですね、最近太陽をよく見るようになりました。バディさんの誘導瞑想も、11月からとても入りやすくなりましたということです。でメールがね、これメールが、時々来なくなりますということで、ひょっとしたらね、これ他にも、連絡があるので、メールが届きにくいとか連絡がないという方は、事務局の方にね、もしくは LINE を通してバディさんに連絡をされてください。サーバーの、ね、調子とかもあるかもしれません。はい、そして、次はですね、メソッドを使い始めて3ヶ月、自分の望むことを引き寄せるサイクルに入れました。ありがとうございますという、そして、自分のこの、サイクルに入れたということがですね、自分のハートが開いた体とも、感じました。どこにハートを開く秘訣が入っていたのでしょうかということですが。
そうですね、実際もこのワークしていくときに、もうその自体がそこに全て入るようになってるんですね。ですの でそこを回っていくことやっていくことによって自分の中で自然とハートが開くような仕組みがここに入ってます。実はシンプルメンシートって開発にものすごく時間とですね経験も使ってるんですけれども、あれを見てるだけで自動的に自分のハートが開くようなそういう状況へと変わっていくんですね。ですのでそちらの方ですね体感できたっていうことが分かったということはちゃんとそのシンプルメンシートを持ってるエネルギーとシンクロできたっていうことになりますので、それで、ね、やってもらえば大丈夫です。
はい、実はねトーラスワークとか基本のワークにもハートよかったありがとうとかいろんなことが入ってますよね。はい、丁寧にワークをされているからだと思います。そしてつまり金運向上に関する質問をさせていただきますというのが来ています。よくいろんな本にお札動きを揃えてとか、電子マネーを使わずにとかいろいろとこう書いてあることがありますが、財布とかお金の管理とか意識しているワーク、大切なことはありますでしょうか、教えてくださいということですね。
まあですね、実際に私はやっぱり、まあ、いろんな神社とかって行くときにやっぱり金運っていうのはやっぱり恵比寿さんと大黒さんが大好きなので、恵比寿さん大黒さんそのものがその金運のエネルギーでもありますので、ですのでそこにあの使っているもの、そこのエネルギーと自分を同調させることによって、そこのエネルギーをこちらにもらってくるって、そんな感じで感じてますよね。
はい、
その時の感覚を光のように回していくことによって、だんだん気づいたらね、良くなってくるっていうのがありますから。
はい、そして、この方も次の方もやっぱり同じようにですね、質問があるみたいです。山岡先生が四神相のことを大阪の、リアルセミナーでお話されていましたが、風水など、そういったことも取り入れられているのでしょうかっていうことです。
森地を置くなどね、
特
に意識はしていませんけど、神棚があるんで、神棚はね、毎日お水は書いてますけれども、やっぱりそこで自分自身がちゃんと宇宙軸を合わせるための、儀式としてワークをしたりするときに神棚の前でやったりとかね、してますけれども、特に西に黄色とかなんとかっていう風水的なものはやってないですね。ただ、四神相というのはね、まあ、東に清流、西に白虎とかですね、そして南に朱雀、北に玄武ってありますけれども、それぞれが象徴するね、伝説の、ね、動物だったりね、生き物だったり、エネルギーの象徴ですけれども、それらとはなんとなく常にそんな感じで、東西南北にはそれぞれのエネルギーがあって、自分がその時に今欲しいエネルギー、使いたいなと思うエネルギーであれば、そこの方向に向けてワークをすることによって、よりそこのエネルギー、四神相のエネルギーを、ね、取り入れることができますので、その辺を意識してますね。
はい、そして同じ方なんですが、骨盤のワークの腕が伸びていくというイメージがうまくできません。次元を軸を越えられるという観点から、物理的な距離を想像しなくてよいのではという考え方もよくいます。うまくできるコツをご教授ください。
はい、そうすると、実際のところはね、うまくできるかどうかっていうのよりも、自分自身のエネルギーをどこにそう表すことができるかっていうところになってくるんですね。ですので、感覚的なもの、っていうものを自分でもう一度ね、どう取り込んでくるか、そこがちゃんとできるかどうかっていうところになってくるんですね。これ伝わるかな、どうでしょうか、ね。
そうですね。まあ、イメージ、これからですからね、まだね、始まったばかりですから、どんどんこれもパディさんと一緒にね、やってみてください。
そうですね。そして、質問が出てますので、21番戻ってください。
はいはい、ですね、山岡泉先生、今年1年間本当にありがとうございました。報告です。ということで、この方はプロコースを学ばれた方なんですが、15日のオンラインセミナーを友人に紹介したところ、受講後すぐに以下の感想が送られてきました。よかったです。山岡先生、素敵な方ですね。誘導の仕方もとても良かったです。しかし、あの内容で3ヶ月で10万円前後というのはとても良心的だと思いました。ということでした。
そうですね、まあ、しっかりとね、内容のアメリカプログラムの内容を見てもらうと、いろいろ逆にいろんなセミナー行ってる人がびっくりすると思います。ここまでやって、3ヶ月ここまでやってくれて、10万円で終わるのっていう、いいのっていうところになるので、ね、よく分かった人にとってはね、とてもびっくりするんじゃないかなと思いますね。
はい、そして、これは質問ですね。ズームの録画で自分が喋っているのを見たら、顔の左側が右側よりだいぶ下がっていることに気づきました。顔の左右差をなくす、まあ、左側を上げるということですね。良い方法はありませんでしょうか。
はい、両手で木のボールを作って、そしてその木のボール自体をピンク色のイメージをします。そしてそこが復活と再生というエネルギーをピンク色に送って、そのピンク色のエネルギーをゆっくり小顔になるってやつですね。ワークで説明しますけれども、下側から顎のあたりからゆっくりじわーっとそのエネルギーと一緒に自分のほっぺたに実際に触ってみてください。そしてそのままその作ったエネルギーが自分の顔の、細胞にじわーっと入っていて、そのままゆっくりリンパの流れに沿って上に上げていくように伸ばしてみてください。そして後頭部後ろの方のてっぺんから後ろの方にくるっと回っていって全身に流れていくっていう風にやってみると、結構ねこれだけでもほっぺた上がりますので、ね、リフトアップですね。あまり私リフトアップの方で言いませんけれども、実際に手を添えて液のエネルギー細胞に送るとどんどんそこのところ発再生されて復活していきますのでね、見た目でもすぐ分かりますのでぜひやってみてください。
はい、そして次の方は、いつも分かりやすく大切なことを教えていただきありがとうございます。お金の観念ですね。お金の観念で、すごくたくさんのマイナス感情を手放すことができて、体も心も軽くなってきました。食事制限もしてサプリも飲んでいるのですが、10月から 6.5 キロ痩せました。多いじゃないですか。そして12月25日までに7キロ痩せたいと、シンボルイメージシートに書いた願望が叶う未来が、もうすぐ目の前にあって嬉しいです。こんなに結果が出たのは初めてです。そうですね。
すごいね、お金の関連の、ね、ところから実際ダイエットの方に、ね、入ってきて、やっぱりちゃんと自分の深いところとつながってワークをしているから、リクエストに合わせて自分の体が反応してくるということですね。
体っていうのがその潜在意識の、ねまあ、蓄積というか、今までの意識の蓄積でもあるし、エネルギーが、ねそういう不要な関連を手放すことで、おそらくたくさんのものが離れていったんではないかと思います
が、体脂肪も、ね、関連と一緒に消去してくるっていいですね。
そして、質問としてですね、体のあちこちに過去の出来事の意味付け観念が存在すると教えていただきましたが、浄化消化のワークで観念を手放すとそれだけでも痩せる人はいるのでしょうか。
あ、多分この方自身がそうだったと思いますよ。
そうですよね、私もそう思いますよ。
自分自身が浄化消化する、観念消化することによって、もうたくさん食べなきゃとかね、どうせ変われない自分とか、自分の体型に対してのね、先入観、潜在意識というもの自体が書き換わってきたからだと思いますので、もうすでにご自分が実証された通りです。
はい、そして2つ目の質問が、ブレインワークをして、呼吸、深呼吸の後イメージをして、トーラスをしようとすると、目の前に変なもの、悪魔とか、が見えるときはすぐに浄化消化のワークをしていました。最近とてもキラキラした良い感じのものが目の前に現れるときが出てきました。この時はそのままトーラスを中心軸としてもいいんですか、何かやった方がいいワークはありますか。
まあ、自分の、ね、出てくるエネルギーに対して意味付けをしているのは自分自身なので、ネガティブなエネルギーの塊は悪魔的なものという意味付けもあるし、ポジティブで、ね、ニュートラルなエネルギーを天使とか、いろいろ、光の妖精とかね、そういう意味付けをしたり光にしたりしていますけれども、まずそれやりたいうちはやってるんだなっていうのは見えてるものであって、与えてる意味付けが自分にあるということはまず一番目、分かることが大事ですね。そしてその上で、やはり常に絶対的な光っていう虹色に輝く光とかね、天から降り注ぐっていうね、これが一番の基準になりますので、しっかり、ね、そちらの方を意識して、それをひたすら入れてみるようにしてみてください。そうするといつしかね、自分の意味付けが変われば今の悪魔だと思ってたものが、赤子の潜在意識のプログラムなんだなとかね、そういうふうに気づいたりすることが分かってくるようになります。
はい、楽 楽しみな段階だと思います。そして次の質問は、望む未来の自分がコロコロ変わってしまいます。パラレルワールドには様々な自分がいて、その都度いろいろな自分につながるからだと思いますが、本当の望む自分がはっきりするためにはどのようなことをしていくとよいでしょうか。ご教示ください。
もうこれはよくあるパターンですけども、はい、コロコロ変わって大正解です。コロコロ変わる、はい、そうことによってね、だんだんだんだんいろんな未来、いろんなパラレルワールドを先行体験してみて、その中で、あ、一番しっくりくる、あれを作るのはこれだな、それと同時にこれが一番ワクワクするなとかね、そういうふうに統合していきますので、ワークを続けることが一番いいです。いろんなワークをね、まあ、この未来でつながるパラレルワールドつながるワークを何度も何度もやってみることによって、本当にこれは本当に揺れない、ぶれないなっていう自分の本当の、思いが気づきますね。それが魂の声になったりしますね。
はい、本当にっていう時にはね、もう衝動的に体が動いて判断するとか、どっちがいいかなとかっていう間がないぐらいです。それを体感すると、あの時と比べて今は冷静に迷える、考えられる、だからあの時よりは、少しそのやりたいというモチベーションというか意識の衝動っていうのがね、違うんだなとか、そんな風に観察することが大切ですよね。うん、
はい、
はい、いろんなパラレルに行ってみてください。そして次の方ですが、ちょっとね前後しちゃって申し訳ないんですが、ここかな、
27番ですね。
はい、先生方、事務局の皆様、いつもお世話になりますということで、報告ですね。こちら、神は我が家にありと唱えながら、これワークでやったんですけれど、トーランスとメビウスをしています。自分自身に対する万能感でより強いエネルギーをインストールできる強力な実感が溢れてきます。そしてプロコースに進むと決めた夜、スクラッチの宝くじをこすると1万円当たりました。
おめでとうございます。
そうなんですよ、本当にね、これ決める覚悟すると現実がねついてくるんです。そうですね、
神は我が家にありね、それを唱えて一切通らずやってみてください。もっともっと続けて、私も実際神棚の話を先ほどしましたけれども、神様を崇めさせまするではなくて、そこにある神のエネルギーを自分の中にちゃんと取り込んで、自分の中の神をちゃんと目覚めさせるって思いで毎朝やってるんですね。だからまさに神は我が家にありっていうのをワークで、それを唱えるだけではなくて、体感を伴うワークにするのが通らずですから、そんな風にやってますのでね、ぜひやってみてください。
はい、みんな神なんですよね。で、また死んだら神に帰って、今生きているこの自分自身もまた神のエネルギーを共振共鳴して中に携えている存在、尊い存在であるっていうことですね。はい、そして、次の方は、東京ではガヤガヤした街並みの中にポツンと神社が建っていることが多く、それでも中に入るとエネルギーが一変するのでとても不思議な感覚です。これは神社だけが別次元にあるということでしょうか。
そうですね、あのそう捉えてみていいと思いますよ、やっぱり
実際、柱が立っている状態ですからね、
そう日常のね、いわゆる、まあ、これシャバというかね、現世でいろいろやってるわけだけどもそこにもう一度ね、神様がいるというか本来宇宙とつながるスポットだっていうふうに私は思ってますので、だからそのどのジャンルからつながるかっていうのでいろんな神様のね特徴もあるしね、働きもありますので、
なので守護意識ですからね、
そうですね、なのでそこにつながって、感じてみるっていうことね、とってもいいじゃないですか。私もしょっちゅう行きますよ、神社があるとね、ほっとして休みたい時はすぐ神社行って、もめの神様を通して自分自身つながり直す宇宙の中心とって、そんな感じですね。
そうですね、まあ、いずれそれが自分自身がパワースポットであり神社になり、自分の周りに社を作っていくっていうね、そういう存在になるのがアメリカですね。そして、すみません、追加質問ですというところで、ぜひ、質問したいので送らせていただきましたということですね。この方は、漠然とした不安を具体的にわざわざ感じることはないというのが腑に落ちましたが、これは前回の質問ですね。前回の公開期間での質問です。では、この漠然とした不安はどうしたらいいのかなと思います。最近は、不安を感じるとき、具体的ではなく漠然としたものの方が多いです。具体的な不安は浄化と消化がしやすいのですが、ということですね。
ですね、まあ、具体的な不安の浄化消化しやすいということですけども、それは具体的にビジョンが見えているときですよね。で、そうじゃないときがありますから、ですから、そうじゃないときは漠然とした不安のままで、それで、その漠然とした状態なんだけども、そこに感じるものをですね、ちゃんとそこでもう一度捉えて、そこに光を送って浄化消化しておくということですね。はい、それができるようになってくると、自分の中で、漠然としたものでも浄化消化できるようになるというふうに回路がつながってきますので、ね、ぜひ、ね、それでやってみてください。続けてると分かりやすくなるので、よく分かんないけど、なんか期待の知れない不安が来たな、不安が来たなと思ったらやってみるということで鳴らしてくると、実は、ね、そちらの方で具体的なものよりも、実はより深いところの浄化消化を作るできることができますので、ぜひやってみてください。
はい、そして日々過ごす中で願望の優先順位も変化していきますが、一番叶えたいと思っていることよりも優先順位が下がったときにその願望が実現する気がします。これは一番叶えたい願望に対し無意識で執着しているからでしょうか。
あ、そう、その通りですよ。気づきましたね、その通り、一番叶えたいと思ってそこに執着が入ってしまうんですね。ですので執着が入るイコール、このやり方でこんな風に叶えてちょうだいというふうに叶え方までにとらわれてしまっているからなんですね。そうじゃなくて、なんか今日自分がその願望からいい意味で執着を話したときに願望をリクエストしてるんですけれども、そうすると叶え方は宇宙にお任せするということになりますね。ですので、あとはどんな形であると最終的にそれを得たとき、実現したときどんな自分の感覚になっているかというところに意識を合わせておく、これ願望のエッセンスに意識を向けるというんですけれども、そうするとどんな形で結果的には良かったねっていう風に言ってる自分へと変わってきますので、そしてもらえれば大丈夫です。
はい、タイミングもありますしね、最善のタイミングで叶って方を信頼して自由度を高めてください。そして、いつもお世話になっています。紅葉の保管についてお聞きします。レッドモスクがちゃんと立てた状態で保管しているのに、いつもビニールの中に漏れ出しています。マティさんにお話ししましたら、泉先生に質問していただき、今の私に必要だからそういう現象があるのだろうという答えでした。そうですね。そして、私は天然石でジュエリーを作っている関係で、部屋には天然石がたくさん置いてあります。その波動に反応しているのではというマティさんからのご意見もいただきました。天然石の波動にも関係しているのでしょうかということです。
はい、あるでしょうね、天然石もね。
いろんなものにこうして、そしてレッドムスクってプロテクションであったり周波数をね、きちんとこう自分宇宙自分軸であるとか、定めて、そして他のものを寄せ付けないであるとかね、そういった固有の振動数にとても、深く反応してくれる固有でもあります。で、必要な時にはね、不思議と思われるかもしれませんが、溢れてきたりうっかりこぼしてしまったりということも起こるものなんですね。で、必要だから溢れてくるということはあると思います。ただ物理的にもしちゃんと蓋が閉まらない、というふうにボトルがおかしいなと思われるのでしたらね、今度リアルなセミナーの時にはお持ちになってください。そして、この方はですね、もう一つ質問があります。ヨービカゴールドを購入して、周波数の CD ですね、金運アップ周波数の CD のピラミッド王の間黄金の輝きを聞きながらトーラスワークをしていたら、遠くから何かが飛んできて眉間にすっと入りました。眉間で何かを受け取った感じがはっきりしました。これは何でしょうかということです。
これもまさしく、夜からね、CD でボーナストラックで入れたものですけれども、本当にあの、過去ね、4度行きました、ピラミッド大沼に行った時の感覚を思い出して、音を奏でてますので、その時に同時にエネルギーも送ってますので、まさしくそのピラミッド大沼にあるエネルギーを受け取ったんだと思います。非常に見てからってビジョンがよく見えるんですね、あそこね。音もものすごく響く、特殊な空間なんですけれども、ビジョンがものすごく広がっていきますので、それをね、きっとキャッチされたんだと思います。
はい、ここはね、時空を超えた情報が飛び交う場所、キャッチできる場所ですから、何かわからなくても確実に現実の変化で現れてくると思います。また報告をお待ちしてます。そして、次の方は、19日のリアルセミナー、これは大阪ですね、の次の日からなぜか悲しくもないのに涙が出てきます。浄化なのでしょうか。それとクリスタルボールを鳴らした時、エネルギーがはっきりと光として見えました。ここ数年でからと物からとかすかに光を見えていましたが、こんなにはっきりと見えたのは何か意味がありますか。ただ見えるという現象だけでしょうか、ということですが。
これは泉さんお答えした方がいいですか、はい、冷静覚醒講座。
そうですね、う
ん、
これね、悲しくもないのに涙が出る時っていうのはですね、魂の振動数と共鳴している時なんですよ。だから自分の、何が理由かわからなくても、しっかりと魂の振動数を自分の頭が心が、理解して聞いているという状態ですね。で、ここから、自分の本当にやりたいことであるとか、そしてこの方はっきりとしてね、光としてエネルギーが見えましたと書かれていますけれども、五感以上の、六感であるとか直感、そういった認識能力っていうのがしっかりとね、高まっているということです。まあ、つまりは冷静が覚醒された開いた状態になっているということです。はい、これからもね、気づいたこと、そして周りのことを大切に丁寧に見てみてください。そうやって自分の中で、この公開Q&Aとか人にアウトプットしていくことで、さらにその認識した能力、そして感じる力、すべて高まっていきます。これからも、楽しみですね。はい、どんどん開かれていくと思います。
はい、ではパート2はここまでにします。まだまだこの後も続きます。
はい。